ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。禁酒法という、まあ、非常にこう考えられないような、お酒飲んじゃいけない。あ、飲んではいいんです。禁酒法の曲がってたのは、飲んではいいけども、輸入したり、輸送したり、販売しちゃいけないっていう、へんてこな法律でしたから、まあ、ギャングが横行し、たった20年で、廃案になってしまった。その後、マリファナ、課税法ですね、これも、マリファナ、大麻が麻薬であるということが証明できなかったわけですね。それで、ただ規制法だけ作ろうってことになったわけです。しかし、こういうような、まあ、なんちゅうかね、変な、人間が正常であれば作らないような法律ができたのは、やっぱりヨーロッパ2500年、ギリシャから2500年も経ってるのに、なんで20世紀になってこういうのができたかっていうと、やっぱり第一次世界大戦、第二次世界大戦っていうもう考えられるのは戦争が2回あり、ヨーロッパではドイツでヒットラーが台頭した。まあこれもヒットラーが悪いかっていうと、フランスからの異常な戦後賠償要求がもうものすごいインフレを呼んでドイツを暴発しちゃったわけですね。それに今度は大西洋を越えたこちらアメリカの方ではアメリカ経済力が非常に良くなり、それに伴って移民が急増すると。そうすると、まあ、ドイツ人のビールをきっかけに禁酒法ができ、イスパニア系の人を中心としたタバコでマリファナ、課税法ができるっていう。それに工業の発達ですね。工業の発達何が関係するかっていうと、今は、例えば、むしろプラスチックの排斥とかなんかやってますけども、プラスチックいけないとか言ってます。当時は、プラスチックがちょうど出てきたんですね。カロザスのナイロンの、発明が1934年だったかな。スターディンガーが1920年ぐらいですよ。まあ、そういった時代なので、むしろ天然品を追い出すと何だと。麻なんていうのは非常に有効でしたね。繊維の麻と綿と絹でしたけど、絹はまあ限定されてるし、綿はインドからで、まあ、ヨーロッパなんかですと麻なんかもアメリカなんかも重要だったもんですから、これをもう追い飛ばそうってことで、まあマリファナの追放運動にもなってるんですね。今と逆ですけどね。それから、お金優先の世界になる。それで1929年には大恐慌が起きますね。それとともに、まあ今まで尊敬してた学問っていうのを軽視する傾向になり、学者の方もお金で学問を売るというような時代もある。メディアが登場してメディアが煽ると。まあそういうですね、20世紀に始まった、いわゆる現代の病気みたいなものがありましてね。その中で実は、大麻の禁止っていうのが行われたわけですね。じゃあ、大麻は麻薬だったのかと。今、日本では一応大麻麻薬になってんのかどうか知りませんが、じゃあ知りませんがっていうのは実はよく知ってるんですけども、麻薬取締法には大麻入ってないんですよ。大麻だけは大麻取締法っていう、独立してるんですね。これはなぜか。実はですね、大麻ってのはだいたい合計1、2、3、4、4回から5回、世界的には非常に大規模に、大麻は麻薬の成分を持ってるのか、麻薬としての効果があるのかという点でですね、ものすごく世界的には調査が行われたんですよ。で、まあ、19世紀にはイギリスがですね、一度大々的に大麻の麻薬性っていうのを調べました。まあその当時はまだ科学があまり進んでませんでしたね。例えば薬なんかの研究なんかほとんどなかった。で、その20世紀になってこのマリファナ課税法ができるときにある程度やったんだけど麻薬であるっていうことが証明できずに、マリファナ取締法じゃなくてマリファナ課税法、税金払えばいいよと、まあ、いうふうになった。その後ニューヨークにですね、ラガーディアっていう有名な市長が、まあ大変に立派な市長だったらしくて、まあニューヨークに行った人はご存知でしょうけど、ニューヨークの一番大きな空港はケネディ国際空港なんですけども、その次がラガーディア空港ですね。まあ私も最初ニューヨーク行った時に、なんでラガーディア空港って名前なのかなと思ったら、これはまあ非常に優れてたニューヨークの市長さんの名前を取ってラガーディア空港。この市長さんは大変偉かったんで、いや、マリファナなんていうのは麻薬でも何でもなくて単なるタバコなのに、タバコだったんですよ。実は大麻のタバコをみんな捨てたんですね。その頃はまあ、マリファナのタバコとか大麻のタバコとか分かってなくて、タバコってのは吸えば ちょっとは気持ちよくなりますからね。ですから、そういうものの一種だったんです。あれちょっとおかしいんじゃないかつって、ラガーディア委員会っていうのを作りましてね。そしてそこで、大麻は麻薬じゃないんじゃないかっていう、調査が行われまして、ラガーディア委員会の結論は、マリファナは麻薬ではないということになったので、それで実はマリファナ、課税法っていう状態で税金さえ払えばいいよっていうことで続いてたんですね。ところが1970年になりまして、これ確か1972年、シーファー委員会っていうのが開かれます。これは今度は全然政治的な意図で、その当時共和党のニクソンが大統領になりましてね、ニクソン大統領は法と秩序、つまり、その大麻が麻薬であるかどうかっていうのは、線の引き方なんですよ。科学的には大麻は麻薬じゃないんですね。科学的に研究したら大麻は麻薬じゃない。だけど、大麻を吸って、もうもうたる煙の中で、移民が騒いでるというのを止めようと思うと、大麻とかマリファナ、大麻とマリファナの違いちょっと後で何かの時にやりますが、まあ同じものですけどね、簡単には同じものなんですけど、少し細かく言うと違うんですけど、マリファナ課税法ができて少し抑えようとした。しかし、法と秩序を掲げるニクソン大統領としては、こういうちょうどギリギリのものはですね、規制の方に入れたくなるんですね。こういう政治家のね、我々明るい政治家と暗い政治家がいるんですよ。明るい政治家はね、まあ人生楽しく過ごそうやと。まあみんなもこうやったら楽しくなるだろうつって世の中明るくなるんですよ。ところが暗い政治家はね、とにかく取り締まったり、もう公主権にしたりするのが好きなんですね。それから節約させる。まあ日本で今で言えば小池都知事がその典型的ですけどね。何しろ何でも我慢させる。悪い方に行く。最近の岸田首相もね、これだけ増税するってことになると、税金でもってこう苦しめるっていうね。そういうところちょっとある、ニクソン大統領あったんですよ。で、法の秩序っていうのを掲げるんです。それで、シーファーっていう委員長。これはどっかの知事をね、やってた、ちゃんとした、しかも、後でフィラデルフィアの学長になったのがこの人か、この人の副委員長か、なんか、そういうメンバーですよ。知事とか、学長とかね。そういったしっかりしたメンバーで、ニクソンが、まあ、多分マリファナは麻薬だから、それを結論が出そうな委員を選んだんですよ。そして、慎重にやったんです。これ下にレポートオブなんとかっていう、英語のね、ナショナルコミッティーオンマリファナっていうのがありますけど、これが報告書の表紙ですね。これを読んでみますとね、驚くべきことにマリファナは麻薬じゃないと書いてあるんですね。つまり、タバコとかお酒よりかは弱いと書いてあるんです。タバコ、お酒よりか弱い。タバコってはこの場合、タバコの葉っぱですね。それと、お酒なんかよりか、麻薬性が低いと。それはそうですよね。実は、マリファナとか、そういうのは面白半分で吸う人いっぱいいるんですけども、それは通常はお酒の方がもう圧倒的に麻薬性が高いですね。まあ、大麻とかマリファナってのはね、感じとしてはチョコレートとかね、そんなのに近いっていうか、まあ、食べると元気になるとかありますよね、少しね。気持ちが少し落ち着くとかね。まあ、そういったものなんですよ。ですからまあ、睡眠薬なんかがずっと緩いですかね。麻薬という感じはちょっとしない。ということで、結局、まあ、イギリスの19世紀の調査、その後に WHO、世界保健機構も調査しておりますが、まあ皆さんこれを聞いて、僕がマリファナ解禁に賛成してるとか、そういう意図ないんですよ。僕いつもそう言われるんですけどね、僕は科学者ですから、科学者は科学者の社会的意義っていうのはね、社会が何と言おうと科学的に言うっていうのが科学者の意義であって、科学者が世間がこういう絵と言ってるからそれに準じて言うっていうのは、エセ科学者っていうんですよ、そういうの。だから私はちゃんと、イギリスの報告書、からラガーディア報告書、ニクソンのシーファー委員会の報告書、WHO の調査結果なんかをちゃんと読んで、それでデータも見て、それでどの委員会も大麻とかマリファナとか、まあ麻薬性はないとこう言ってると。ところで、まあ日本の委員会とかね、NHK の報道なんかはね、もう大麻絶対ダメとか言ってるんですよ。一回 NHK の放送でね、まあ、タイマーをものすごくひどく放送してるのがあったんですよ。あれはクローズアップ現代だと思いますね。全くのデタラメでした。デタラメってのは 科学的根拠がないのに科学的根拠を示していたという点でデタラメなんです。つまりもう NHK も放送するときね、科学的根拠はないけども社会的に一応これは麻薬に指定されておりますから気をつけてくださいっていうのは、これは別に私何も文句はないんですよ。しかし麻薬であるという科学的根拠は何回も何回も否定されているものを法律があるから有害であるというのはそれは良くないんですよ。いや、社会はね、いろんな要求がありますから、別に科学的に麻薬じゃなくても、大麻を麻薬にしても構いませんよ、そりゃ。それは私の分野じゃありませんからね。私は、いや、科学的には大麻ってのは麻薬じゃないのにね、不思議なこと言いますね、ぐらい言うのは科学者なんですよ。それいいじゃないですか。別にね、太陽はどうなってるとか、ね、病気はどうだとか、科学的見地から言う人が社会に必要なんですよ。いや、必要かどうか別にして、科学者は科学に忠実にやしけないんだから、私は、大麻は麻薬じゃありませんと。大麻は植物ですと。麻という植物ですと。まあ、こういうふうに言ってるだけなんですよ。それで、まあ、麻薬だって精神的作用は、武田先生、精神的作用はあるでしょうと。いや、精神的作用のあるものはいくらでもあるんですよ。ね、納豆を食べたって気分が収まるとか、ヨーグルトを飲むとどうだとか、ね、キムチはどうだとか、そんなものからあるしね。それからもっとニンニクだとかね。それからまあ、大地、白米食べるよりか玄米食べた方が気分が落ち着くなんて言っているんですから。それはあるんですよ。人間に対して。それから、例えば薬草とかね。それからよくあるじゃないですか。部屋に飾ったら気持ちが落ち着くとか、いい香りがするからどうだなんていうね。もちろん人間は精神的な動物ですから、いくらでもあるんですよ。そのうちどのくらいの強さかってことなんですね。一応まあ、今までの研究っていうのは、酒かタバコよりか精神的効果が弱ければ麻薬には分類しない。酒とかタバコよりか精神的効果が高ければ、高くて悪い効果がある場合は麻薬に指定するというふうになってるわけですね。そうじゃなかったら、例えばもう手術するときの麻酔薬だとか、その、なくなっちゃいますよ。だからね、もうよく誤解されるんですよ。僕は大麻は麻薬でありませんよ、なんて言うとね。武田先生何言うんですか？いや、それ何言うつもりないんですよ。科学的には麻薬であるという判定が下されたことはない。特にこのシーファー委員会ですね。これはニクソンが、シーファー委員会が麻薬であるという結論を出すと思って、そして強い、規制をしようと思ったら、麻薬じゃないという結果ができた、出たんで、シーファー委員会の受け取りを拒否してますよ。まあ、政治はね、そういうことがあってもいい。政治っていうのは別に事実をそのままやるわけじゃなくて、人間の集団をどうコントロールするかっていうのが政治ですから。だからシーファー委員会が科学的に結論出しちゃったんで、それをニクソン大統領が受け取りを拒否したっていう歴史的事実はね、これ事実なんですが、事実は認めなきゃいけない。ということは科学的に、まあ麻薬ですかと聞かれたら麻薬じゃありませんと答えるっていうのが、まあ正しいわけですね。まあということで、大麻は麻薬だったのか、ことに対する歴史的な状態ですね。まあこういう法律ができたのはやっぱり第一次第二次世界大戦を経た現代というのが、の社会というのはどのくらい歪みを持っているのかということと関係しているということですね。